2005年秋のセミナー CD17 題目魂の絆と性的罪話アルコレット・マーティン。
Try to pick up where we left off. We covered the marriage covenant and all that goes with that, and the sacredness of the institution of marriage, and how the devil wants to destroy it. Now we're going to talk about something called soul ties and sexual sin.
お昼の学びで結婚の契約ですね。そしてその結婚制度が神様によって定められたということ。それゆえにサタンはこの制度をですね、破壊しにかかってきているということ。学びました、この夕べの学びは今晩の学びはですね、魂の絆そして性的罪について触れたいと思います。
In Genesis 2:25 we read、
創世記2章の25節にこのように書かれています。
It reads here, and they were both naked, and the man and his woman, his wife, and they were not ashamed.
創世記2章の25節です。人とその妻とは二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかった。
You see, in the garden, before sin,
罪が侵入してくる前、このエデンの園において、
Satan was confined to that tree of knowledge of good and evil. Is that right?
サタンは善悪を知る知識の木の周りだけにですね、活動が制限されていました。ところが、まあ彼はこの創造当初からですね、この神様との、神様と人との関係、彼らがどのような生活をしているか見ることができたわけです。
And I believe when he saw that God gaveEve to Adam and then told them to come together and become one flesh, that he realized that that had something to do with the creation and creation ability and the relationship that God wanted to have with man.
神様が人間にこの夫と妻が結び合って、その結婚関係に入るということをですね、お定めになったのを見たときに、どういうわけかサタンは悟ったと思うんですね。そのことによってこの創造そして再創造の働きが人間によってずっと続けられていくということを彼は悟り、そして夫と妻との関係が神と人との関係を表しているということ、これも悟ったはずです。
After Adam took the fruit, something interesting happened.
ところがアダムがですね、実を、禁じられた実を取って食べたときに、あることが起こりました。
God came looking for Adam and Eve in the garden, as he always had in the evening.
いつものように神様がですね、夕方になってアダムとエバに会いにやってまいりました。
And he couldn't find them.
ところが彼らを見つけることができなかったんです。
And he called out and said, Adam, where are you?
そこで神様は言われました。アダム、あなたは一体どこにいるんだい。
And Adam said, well, we're hiding.
アダムはこう答えました、私たちは隠れているんです。
God said, "Why are you hiding, Adam?"
そこで神様は、アダムよ、なぜ隠れているのだと問われました。
Adam said, "Because we're naked and ashamed."
アダムはこう言ったんです。私たちは裸であることが分かったので、それが恥ずかしくて出てこられないんですと。
God asked him an interesting question.
そこで神様はまた、興味深い質問をなさいました。
He said, "Adam, who told you you were naked?"
アダムよ、あなたが裸であると誰が言ったのですか。
Isn't it interesting that something informed him that he was naked?
何者かがですね、アダムが裸であるということを、彼に知らせたということです。
You see, when Adam and Eve before sin came together as one, they had no embarrassment or shame about the fact that they had different shapes in their body.
罪を犯す前、アダムとエバはですね、すでに夫婦としての関係に入っていたわけですけれども、その 夫婦の間にですね、まあ、恥ずかしいという思いはありませんでした。
And I believe that when sin came in, it was at that point that Satan pointed out the differences between male and female bodies.
ところが彼らが罪を犯した後に、光の衣が取り去られましたね。その時にサタンが、ほら見ろ、お前たちの体、二人とも違ってるぞということを指摘したのだと思うんです。
You see, when we get embarrassed and ashamed, we cover our face and we blush.
私たちが恥ずかしい思いをしている時はですね、顔を隠して、あからめますよね。
What did they cover?
彼らは、どうしたと思います？アダムとエバは。
They covered their genitals.
彼らは自分たちのいわゆる恥ずかしい部分、生殖器のあたりを覆ったんです。
They then began to feel embarrassed or ashamed about their differences.
それからその時以来ですね、男女は自分たちのこの体の違いをですね、まあ、恥と思うようになったんです。
What God had created for beauty and for joy and gladness, Satan was now going to take and make it embarrassing, shameful, maybe even dirty.
神様が美と喜びのためにですね、男女を違う形でお作りになったんですけれども、彼らはですね、いつしかその罪が入ってきて以来、その違いをですね、恥ずかしいと思うようになったんです。
And all through history we can see how sex and sexual things have been used to and made dirty or evil or naughtyAll through history,
そして各時代を通じてですね、性的なもの、セックス、そういったものはすべて、何か恥ずべきもの、あるいは汚らわしいものとして人から、見られるようになってきたんです。
What God made for beauty, Satan made perverted.
神様が美しいものとしてお作りになったものをサタンは、醜いものとして歪めてしまいました。
And nowadays he's trying to make it as common as changing clothes.
ところが今日ですね、この性的なものをサタンはあたかも、まあこういうことなんですね。今と今日のもう若い男女は次から次へと相手をですね、洋服を着替えるようにとっかえ引っかえするようになっているということです。
One partner, the next partner, the next
partner. All right, I want to refresh your memory just a little bit from the first meeting.
ちょっとだけおさらいしたいと思いますが、
There is a link between sexuality and worship.
性的なものと礼拝の間にはある関連があるということ。
Once again, let's look at what worship means. It means to give yourself to someone or something.
礼拝の意味覚えていらっしゃいますか？自らを、己を何者かに、誰かに捧げることという意味があります。
That's exactly the same thing that happens in sexuality. We give ourselves to someone.
性的な関係においても、己をですね、相手に捧げるということが起こるんです。
So what we have to understand, folks, is all sex is a form of worship.
ですから、すべての性、セックスはですね、礼拝の一つの、形であるということができると思うんです。
If it's under the guidelines that God has laid out,
from... 神様が、敷かれたですね、そのガイドラインの下で行われるならば。
For married male and female.
そして男女間で行われるならば、
It's a worship to God and gives him glory.
これは神様に栄光を期すもの、すなわち神を拝するということにつながるわけです。
If it's done outside of the marriage,
ところがそれが結婚関係外で行われるならば、
It's giving glory and worship to the devil.
悪魔に栄光を期すものとなってしまう、すなわち悪魔崇拝になってしまうんです。
You see, I believe Satan saw that the intimate relationship that God made for man and woman was so connected to the worship of God and His church that he had to take that and counterfeit it and defile it.
サタンはこの男女の親密な関係、それが甚だ美しいもので、神様と教会とのですね、人との美しい関係を、親密な美しい関係を表しているものを見て、これをですね、なんとか、なんとしても崩さなければならないと思ったわけです。
I want to take you to Hosea, the fourth chapter, and the 12th and 13th verses.
ホセア書4章12節13節をご覧ください。 ホセア書の4章12節13節です。
My people ask counsel at their stocks or their wooden idols。
ホセア書4章の12節13節をお読みします。我が民は木に向かってことを尋ねる。ここで言われている木というのは木で作られた偶像のことです。
Or their staff or their rod speaks to them。
またその杖は彼らにことを示す。
For the spirit of whoredoms has caused them to err。
これは淫行の霊が彼らを迷わしたからである。
And they have gone a whoring from under their God。
彼らはその神を捨てて淫行をなした。
They sacrifice upon the tops of the mountains and burn incense upon the hills under oaks and poplars and elms because the shadow therefore is good。
彼らは山々の頂きで犠牲を捧げ、丘の上、カシの木、柳の木、テレビンの木の下で供え物を捧げる。これはその木陰が心地よいためである。
And your daughters shall commit whoredom and your spouses shall commit adultery。
それゆえあなた方の娘は淫行をなし、あなた方の嫁は姦淫を行う。
You think the devil didn't understand that sexuality has something to do with worship?Giving of yourself。
この神様はですね、この性的なものに己を相手に捧げるというところからですね、礼拝のこれは一つの形であるということを認めなかったと、認めたとは思いませんか。
And the pagan religions and Baal worship in those days, they had male and female prostitutes。
そして古代、異教ですね、バール礼拝においてはそのバールの神殿には、男性、それから、まあ、いわゆる遊女、娼婦がいたんです。
They even had, images and, statues that they had sexual activity with.
そして、その神殿には、バールの神殿にはですね、ある偶像があって、人々はその偶像と、なんて言いますかね、性行為を行うということすら行われていたんです。
See, the devil understood very well the giving of themselves in this form of religion was, and doing it through sexuality was giving themselves to him, Satan, worshiping him.
サタンはこの性的なものが礼拝につながるということをよく理解していて、彼はですね、いつしかその制度を歪めて、自分にその礼拝が向けられるように仕向けてきたんです。
You see, the devil wanted that tight bond, just like God wants the tight bond with us. He wants people to bond tight to Him.
そして神様が人類とこの密接なつながりを持ちたいと望んでおられるように、サタンも人とですね、自分の支配下でこの一つ親密な関係を持たせたいと考えているんです。
At the close of time, we're going to have people that are totally bonded or controlled by the Spirit of God, or they're going to be controlled or bonded by the Spirit of Satan. Is that right?
世の終わりが近づくにつれて、私たち人間はですね、神の霊に完全に支配された人か、人となるか、悪魔の霊に完全に支配されたものとなるか、どちらかの2種類の人々しかいなくなります。
And when they went to these groves and they offered worship and they had sex with the temple prostitutes, there was a spirit attached to all of those things that had a right to transfer to the people that gave themselves to that idol.
バール礼拝においてですね、礼拝行為として人々はそこの神殿に仕えていた男性あるいは娼婦とですね性行為を行って、そうすることによって悪の霊が彼らにですね移っていったんです。人々に、サタン崇拝に加わる人々にですね。
See, in connection with this, God created us with the ability to accept spirit, His spirit.
神様は私たちがですね、神様の霊を受けることのできる 能力を備えたものとしてお作りになりました。
His spirit, he wanted to be connected to us.
神様の霊が私たちに入ることによって、私たちとの親密な関係を持つことができるように意図されたんです。
So the devil comes along and he says, I'm spirit. I can be there where his spirit is supposed to dwell, where God's spirit dwells.
悪魔もですね、そこに割り込んできて、私も霊のものだから、私が彼らのうちに入ってやろうと言い出したわけです。
So when they got involved in this false religion and they had sex with these temple prostitutes, it gave the devil's spirits the right to take the place of where God's spirit was supposed to be.
そして人々が偶像礼拝と関わるようになり、そして、サタンのこの欺きによってですね、この神殿において性的な行為を行うことによってですね、サタンの霊が神の霊にとって代わってその人に入る法的権利を得ることとなったんです。
When we come to God and we give him worship, we ask him to please fill us with the Holy Spirit. Isn't that right?
私たちは神の御前に出てですね、神を拝するときにこう祈りますね。あなたの霊で私たちを満たしてくださいと。
When people go to the evil spirits through these religions, they ask for the spirit to dwell them too.
異教徒たちもですね、自分たちの礼拝を行うときに霊で満たしてくださいと祈るわけです。
And that's why the sexual act is so very much part of a cult worship, because of the covenant God gave in the garden that said it was only to be between man and wife.
そして異教礼拝においてはですね、オカルト礼拝、崇拝、そういったところではこの礼拝の形態としてですね、性的行為が行われるようになったのは、それはこの
last part. It was to be given to in the garden for man and wife only.
そしてそれはですね、もともとはエデンの園において結婚した男女の間だけに許されるべきものだったんです。
Because they're worshiping God when they come together in that act.
なぜなら彼らがその行為をして一つになることによって神に栄光を期すことになっていたからでした。すなわち神を拝することだったんです。
I want to take you to 1 Corinthians 6 chapter and the 17th verse concerning the Spirit of the Lord joined to us.
コリント人への第一の手紙6章の17節をお開きください。
1 Corinthians 6:17。
コリント人への第一の手紙6章の17節です。
We're going to see here that God has made us this way because he wants to fill us and indwell us.
ここにですね、神様が私たちにどのように宿られるかということを見ることができます。
Says here, but he that is joined unto the Lord is one spirit.
コリント第一六章の十七節このように書かれています。しかし主につく者は主と一つの霊になるのである。
Guess what God wants? He wants us to be joined to Him and be in one spirit with Him.
神様は私たちが神様と一つの霊、神様と結び合って一つの霊になることを望んでおられるのです。
Now let's talk a bit.About what is called soul ties.
ではここでですね、魂の絆というものについて共に考えてみたいと思います。
I'm going to give you an example in scripture about how souls can be knit together or tied together.
この人々の魂がですね、いかにしてこの結び合わされるかということについてですね、聖書から見ていきたいと思います。
1 Samuel 18:1。
サムエル記上18章の1節です。サムエル記上18章の1節をご覧ください。
1 Samuel 18:1 It says, And it came to pass when he had made the end, an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.
サムエル記上18章の一節をお読みします。ダビデがサウルに語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びつき、ヨナタンは自分の命のようにダビデを愛した。
This is an example of a good soul tie.
これはですね、良き魂の絆の例であります。
Jonathan and David were knit together in spirit or soul.
ヨナタンとダビデの例はですね、共に一つに結び合わさって魂の絆が出来上がっていました。
Let's look at one that's a bad soul tie in Numbers 25:5.
それでは悪い魂の絆について見てみましょう。民数記25章の5節に書かれています。民数記25章の5節です。
Numbers 25, verse 5. And Moses said to the judges of Israel, Every one of you kill his men who were joined to Baal Peor.
モーセは、民数記25章の5節をお読みします。モーセはイスラエルの裁き人たちに向かっていった。あなた方はおのおの配下の者どもでペオルのバールに付き従った者を殺しなさい。英語ではですね、この付き従ったというのがペオルのバールに結び合わさったものと書かれています。
ベオピオールは一つの pagan religions that used all kinds ofsexual activity and
ベオルのバールというのはですね、盛んにこの礼拝行為としてこの性的なものをが性的行為がですねを行っていた、異教でありました。偶像崇拝でありました。
What he was saying there was all of those that had connected themselves and worshipped Baal Peor、
ベオルのバールにですの礼拝にですね結び合わさった者たちを
He said they were joined together to destroy them.
そのような人たちを、殺しなさいという命令がここに書かれています。
All right, let's first define what the soul is.
それでは次にですね、魂とは 何のことかということですね、魂の定義を見てみましょう。
So we can understand what it means for it to be a soul tie.
魂の絆について知るためにまず魂について学んでみましょう。
Now, The soul is a little difficult to define because it's used interchangeably in the Bible many times with spirit and even once or twice with mind.
魂というのはですね、まあ、聖書でちょっと定義づけるのは難しいんです。なぜならしばしば魂という言葉が霊という言葉に変わっていたり、あるいは思いとか精神とかですね、そういう言葉に心とかそういうものに変えられていたりするからです。
So for the purpose of this study, we're going to take a few Bible texts and just see what the soul is.
いくつかですね、聖句を見てこの魂とは何かという定義を突き止めてみたいと思います。
In Proverbs 19:2, it says that the soul isMind or intellect. Proverbs 19:2.
箴言19章の2節を見ると、
It reads also that the soul be without knowledge, it is no good. In other words, having no intellect or mind, it is no good.
口語訳では箴言19章の2節を見ると、人が知識のないのは良くないと書かれていますが、この人と訳されている部分。英語ではですね、魂となっています。ですから、魂が知識のないのは良くないと書かれているんです。
Now let's go to Psalms 35:9 and see how the soul is part of the emotions.
この箴言19章の2節から分かることは、この魂にですね、魂に知的な側面があるということであります。次に、詩編35編の9節を読みたいんですけれども、はい、詩編35編の9節です。
I should say the emotions is part of the soul.
そこを見るとですね、魂の一つの側面に感情というものがあることがわかります。
In Psalms 35:9 it says, And my soul shall be joyful, shall rejoice in his salvation.
詩編35編の5節をお読みします。ごめんなさい、35編の9節ですね。はい、 その時我が魂は主によって喜び、その救いをもって楽しむでしょう。
So this verse shows that the soul has emotions like joyfulness.
ここを見ると魂にですね、感情的な側面があることがわかるんです。
We're going to see in Revelation 18:14.
次に黙示録18章の14節をご覧ください。
That the soul also includes desires.
ここを見ると魂にはですね、この願望が、願望を持つ側面があることがわかるんです。
In this text it's going to show that this, the soul experiences intense desires.
そして魂にはですね、魂はこの激しい願望を経験するという、描写があるんですね。そのような
it's, And it says, and the fruits that thy soul lusteth afterare departed from thee.
黙示録18章の14節をお読みします。お前の心の喜びであった果物はなくなり、これ心っていうのはこのやっぱり英語では魂と書かれていますね。黙示録18章の14節です。
So this is saying that the soul can lust. Now what we're trying to do is help you see thatThe soul is made up of emotions, desires, and intellect.
黙示録18章の14節を英語から訳してみると、あなたの魂が、この欲した果物はなくなりとあるんですね。はい、あなたの魂が欲した果物ですから、この魂にはこの知的な側面、感情的な側面、また願望というものをですね、含まれていることがわかるんです。
So let's define it this way.
ここで魂をですね、このように定義してみたいと思います。
The soul might be the mind, the intellect, the emotions, and the desires all joined together to make up the whole person.
魂というのは、その人の全体を、構成するために、精神と知性と感情と、願望、それらのものがすべて、一つに組み合わさったものということができると思うんです。
Now the reason we're defining souls because we want to talk about soul ties. So now we want to talk about the tie that is tied to the soul.
魂の絆ということについて学ぶにあたって、まず魂というのは何かというですね、この定義を引き出してみましたが、次に絆について考えてみましょう。
When Scripture said that God breathed into Adam the breath of life and he became a living soul,
創世記2章ですかね、神様がその命の息を人に吹き込まれたら人は生きたものとなったと書かれていますが、これも新約聖書を見ると生きた魂となったとあるんです。
Then you see thatIntellect, emotions, and desires were all part of Adam when he became this living soul.
ですから、アダムが生きた魂となったときに、彼のうちにですね、すべてこの精神的な部分、知的な部分、感情的な部分、その願望を抱く部分がですね、含まれていたわけです。アダムの中に。
So now let's tie this soul together to soul ties and see what this means.
Again, Genesis 2:24.
では絆について考えてみましょう。創世記2章の24節を再びお開きください。
This is a good soul tie.
ここに書かれている絆もですね、これはいい絆であります。
Genesis 2:24. Therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave to his wife and they shall be one flesh.
創世記2章の24節をお読みします。それで人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのである。
In other words, their whole beings are tied together into one now.
この男と女のですね、この人としての人となり全体がですね、一つに結び合わさったということであります。
We are tied together as one.
私たちは夫婦として一体となっています。一つに結び合わされています。
Have you ever seen people who have been married for several years and pretty soon you start realizing that they start to look like each other?
こんな夫婦見たことありませんか？結婚してですね、何年か経ったら二人ともよく似ているっていうこと。
And one can think about desiring to have something and without saying anything, the other one is right there bringing that to them.
そして一人がですね、何も物も言わないのに、なんかパッと表情を出しただけでですね、もう一方がその必要に応えてあげる。一心伝心ですか？
一心伝心。
うん、ツーといえばカーという。そういった間柄見たことありませんか？
And my prayer is that she never starts looking like me.
冗談だとは思うんですけども、私の妻が私に似ないように私は願ってるんだが。
The point here is that as you become one, you begin to think alike and act alike, or very similar, because you are tied together.
二人はですね、一つに結び合わさったがゆ、結び合わさったがゆえに、同じようにものを考え、同じように感じ、think alike.
Think alike.
そして、いろんな面でですね、二人は似てくるわけです。
He starts a sentence and I finish it.
よくありますよね。彼が文章を始めたら彼女が終わらせるとかですね。
No,
息が合ってくるわけです。
I'll tell you how it works. I mean, right in these meetings, I mean, I'm getting ready to say something and she says it before I do.
集会なんかでもですね、私が言おうとした同じことを彼女がバッと先に言ってしまう方が、言ってしまうことがあるわけですね。まあ、口が早い方が勝つわけですが。
But you see, God wants us to be tied to Him so that we're thinking like Him, right?
そして神様が私たちと一つに結び合わされたいと望んでおられる。それが成し遂げられた時に私たちは神様の思いを自分の思いとすることができるようになるわけですね。
Have you ever met somebody and you just felt like, oh man, you were just friends like you've known them forever and ever?
こういう人に会ったことありませんか？もう昔から知り合いだったかのようにですね、会ったその時から意気投合してしまうというような人。
You have a tie, you have a familiar spirit, so to speak.
何かもう似たようなですね、思いがあって、すぐに絆が出来上がってしまうわけです、そういう人とは。
You meet another Christian and you're someplace and you can't speak the language and yet you feel that bond like we do when we come here. I have experienced this here.
私もここで経験しましたよ。言葉は通じないのにもうなんかもうこの人とは絆が出来上がったっていうようなですね、感じを皆さんと、経験しております。
That's right.
You see, we have a soul tie, a spiritual bond, and that's what we're trying to
show. この霊的な結びつき。霊的な結びつき、魂の絆であります。
Now let's look at another kind of tie in 1 Corinthians 6:16.
別の種類の絆について見てみましょう。コリント人への第一の手紙、6章の16節です。コリント第一の手紙、6章の16節です。
Know ye not that he who joins himself to a harlot is one body?For two saith he shall be one flesh.
コリント第一の手紙6章16節を読みします。それとも遊女につく者はそれと一つの体になることを知らないのか。二人の者は一体となるべきであるとあるからである。
We're seeing from this connection here that if one joins himself outside of God's plan, they are the same asIf they join themselves under God's plan, they become one flesh.
神様のご計画のもと、結婚関係内で一体となろうと、あるいは神様の計画に反して、結婚関係外で男女が一体となろうと、同様に二人は一体となる。そしてそこに絆が出来上がるということであります。
And the spirit that one had joins to the spirit.The other, and they become
いずれの関係であれ一方の霊がですね相手に、ある意味でこの移っていくということであります。
transferring of spirits, and that can be good or bad.
魂の移入、霊の移入でありますね。移るということは移り入る、これは、良い場合もあるし悪い場合もあるわけです。
All right. And so what we're looking at here is that when two become one, a piece of each person is given to the other.
二人のものが一体となるとき、一方のですね、何らかの部分が相手に移入されるんです。
Now let's look at another tie, pornography and masturbation.
別の絆を見てみましょう。ポルノやマスターベーション、G 行為ですね。
Before I comment on it, I want to give you a Bible text.
これについて何か述べる前に、一つの聖句を紹介したいと思います。マタイによる福音書5章の28節です。マタイによる福音書5章の28節です。
In just a moment, you'll see how the devil is connecting the whole world.
まもなくですね、このサタンがどのようにして全世界を自らの支配下のもと一つに結び合わせようとしているかを見ることができるようになります。
Okay, these are Jesus' words in Matthew 5:28.
マタイ5章の28節においてイエス様が語っておられます。
He said, "But I say unto you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery in his heart."
しかし私はあなた方に言う、誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに姦淫をしたのである。
That means they're taking part in their minds.
これは心の中で起こっていることですよね。
That's what happens with pornography and masturbation. They're taking part in their minds.
ポルノやマスターベーションにおいて、G 行為においてはこのようなことがまさしく起こっているんです。心の中で会員が行われているんです。
When someone gets on the internet or looks at magazines that's dirty pictures or pornography, most usually there's fantasy involved and they're connecting themselves with those images, pictures.
そして人がですね、インターネットのポルノのサイトを見たり、そういったよからぬ雑誌を見たりしたときにですね、その人の思いの中でですね、会員が行われ、そしてその彼がですね、描いている世界で魂の絆が出来上がるんです。
The same goes for masturbation. People are connecting themselves in their minds with others. Jesus said, "You've committed adultery in your heart."
ほとんどの場合、マスターベーションにおいても、人はですね、空想の世界で姦淫を行います。そうすることによって、その空想の相手とですね、魂の絆ができるんです。
As a result of that, there is a tie, a connection between those images and that person.
それが本当の人間であれ、相手であれ、そして写真とかですね、絵や、そのようなものであれ、そこに絆が出来上がってしまうんです。
And there's a spiritual transference.
そこにまた霊のですね、移りが、移入が起こるんです。
That's why you have people that get hooked to pornography and can't quit.
ですから多くの人たちがこういったポルノにですね、ハマってしまったらなかなか抜けてることができなくなるんです。
They're tying themselves to those.
こういった世界にですね、自らを、絆を作ってしまうからなんです。
Do you folk over here, have you ever seen Ministry, what is called Ministry Magazine? It's a magazine published in the United States for ministers. I don't know if they send it around the world or not.
アメリカでですね、教会の牧師たちのために、この Ministry という雑誌が発行されているんですけれども。
Last summer, in Ministry Magazine, a minister wrote a letter without his name. It was an anonymous letter.
去年の夏、その Ministry という雑誌の中にですね、ある匿名の牧師が書いた手紙の記事が載っていました。
He wrote the letter to the conference president and the ministerial secretary.
その牧師はですね、彼の属しているカンファランスの長の人にある手紙を書いたんです。
He said, "I'm a minister in your conference in a large church."
手紙にはこのように書かれていました。私はあなたのカンファランス内の、一つの大きな教会を牧している牧師であります。
He says, "I'm hopelessly hooked on pornography."
ところが私はもう絶望的なまでに、ポルノにハマってしまっています。
In fact, he said,
ポルノにハマってしまっています。
He said, "I just spent an hour and a half on the internet with pornography before I wrote this letter."
私がこの手紙を書く前にですね、書く前に1時間半、インターネットでポルノのサイトをずっと見ていました。
He says, "I've tried everything. I can't quit."
私はもうありとあらゆる方法を試みましたけれども、やめることができませんというわけです。
He was proposing to the conference that they set up a fund for counseling where these pastors could go anonymously and then the conference would pay the bill to counseling.
彼は手紙の中でこのような提案をしていました。カンファレンスの中でこのような似たような問題を抱えている牧師たちのためのある基金を作って彼らがそのような基金を用いて、いわゆるカウンセリングに通うことができるように、してくださいと要望している手紙だったんです。
I'm telling you, if that counselor does not understand the power of God and he tries to use talk therapy on this, he will never get out of it.
しかし、たとえカウンセリングに通ったとしてもですね、心理学者たちは、この療法士たちはですね、そのような罠からその人が解放される方法を知らないんです。
What we're talking about is a soul tie, and only God can break those soul ties. Psychology and talk therapy cannot do it.
そこに強い魂の絆が出来上がっていることを理解してない心理学者たちは決してですね、その問題を抱えた人を解放してあげることはできません。
This man obviously has gone to God on many occasions and pled about his problem, but he has not been able and confessed it, but he has not been able to get free from it.
彼はもう自分の罪に悩み、いろんな方法を試みてそこから抜け出そうとしましたけれども、できずにとうとうその自分の罪をですね、告白したところまで行ったんですけれども、彼の考えている方法ではですね、決してそこから抜け出ることはできないんです。
And because he does not understand the spiritual battle and spiritual warfare,
なぜなら彼が霊の戦いについて理解がないからです。
He does not understand how he can have these holes broken and how he can resist the temptation when it comes again to him.
そして彼が気づいてしまった魂の絆、そしてこのそれによって悪魔の砦がですね、心の中に出来上がっているということ。それをいかに破壊するか、そして、再び誘惑が来た時にどのように抵抗するか、その術を知らない限り解放されることは決してないんです。
And so now we want to see how a soul tie really affects a person.
そしてこの魂の絆がですね、もう本当に人にですね、大きな影響を及ぼすということを見ていきましょう。
When two people come together in a sexual encounter, good or bad,
良いものであれ悪いものであれ、二人の人が性的行為によって結ばれるとき、
their souls, which is their whole person, are joined, coupled or merged together.
彼らのこの全体を表している魂が結び合わされる。そして、共に合流する。
The spirits, good or bad, have the right to transfer.
そしてそれが良い例であれ悪い例であれ、その時にですね、相手に移るという、法的権利が生じるんです。
2
人の人が共に結び合わされるというのは必ずしも肉体関係を持たなくてもいいんですね。それは思いにおいても成し遂げられることであります。空想の世界においても
ポルノにおいても
同じ法的権利がですね、生じてしまうんです。ですから、ポルノを通じてですね、いかにサタンが世界を一つに結び合わせようとしているか、一つの絆でですね、つなごうとしているか、見ることできますでしょうか。
He knows what he's doing.Now I want to take you to Proverbs, the fifth chapter, and the 21st and 22nd verses.
次に、箴言五章の21節、22節をご覧ください。箴言五章の21節、22節です。
I would urge you to go home and read this whole chapter. There are 23 verses in this chapter.
できれば箴言五章全部をですね、お家に帰って読んでください。23節あります。
18 of these verses have to do with sexual sin.
そしてこの5章のですね、23節中18の節は性的罪について述べています。
So these verses here are in context with sexual sin. They are... These verses are in context with the rest of the chapter concerning sexual sin.
ですからこの章全体がですね、前後関係を見て性的罪について述べている章ということができると思うんです。
For the ways of man are before the eyes of the Lord, and he pondereth all his goings.
箴言5章の21節、22節。人の道は主の目の前にあり、主はすべての行いを見守られる。
His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.
悪しき者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。
Now I want to take three of the words out of there and find the meaning from the Bible dictionary and then concordance.
ここからですね、3つの言葉を取り上げて学んでみたいと思うんです。
So we can see what that verse is saying.
そしてここに書かれていることの意味をですね、もっと深く知るようにしたいんです。
The word holden.
まず、捉えられという言葉。22節ですね。
It means to keep or hold fast.
捉えられるというのは、保つまたはしっかりと捉えておくという意味です。しっかりと捕まえておくという意味です。
Now the word cords.
それから縄という言葉はですね、
cords means captivity, subjection, the enslaving nature of sin.
虜あるいは屈服させること、または、罪の性質に囚われること。
And the word sins in this verse.
そして22節に罪という言葉がありますけれども、これは、習慣的な罪深さであります。
means habitual sinfulness.
習慣的な罪深さ。
So what is this verse saying here in the last part of it?
ですからこの22節で言わんとしていることはですね、
saying this fellows or whoever it is, their habitual sinfulness.
そのそれが誰であれですね、その習慣的に罪深いことによって、それが縄のように彼を捕らえて虜にしてしまう。
And holding him fast.
そして彼をしっかりとですね、捕まえてしまうということです。
This is talking about sexual sin.
そして5章全体がですね、性的罪について述べているのであります。
So we're now going to talk about the three cords that bind us. We are. We now are going to.
今からこの人を縛りつけるですね、3つの縄について見ていきたいと思います。
We've been talking the last several days about the verse that says the sins of the fathers that have been passed on down to the of the sons of the third and fourth generation.
先週から何度か引用したと思うんですけれども、創世記出エジプト20章に書かれている言葉ですね、父の罪を子に報いて3、4代に及ぼすとあります。
That's the first cord that binds us, at birth.
これがですね、私たちが生まれながらに私たちを縛りつける縄の一つです。
We have things that are passed on down to us that we didn't ask for.
私たちが望んでもいないのに、もう世代から世代へと受け継がれていってしまうものなんです。
And because of the curse of sin, it has a legal right to transfer and to bind us.
そして罪の呪いのゆえに、私たちのがですね、世代から世代へと受け継がれ、それを遺伝的に受け継ぎ、そして私たちを縛りつけてしまう法的権威が持たれているんです。
Remember the child that was born to a heroin addict was born addicted to drugs.
麻薬中毒者の母親から生まれた赤ん坊はですね、生まれながらに麻薬中毒患者なんです。
That is an inherited right, and it's a cord that puts that child in bondage.
母親としてその子にですね、麻薬中毒者になるように法的 権利がですね、なんて言いますかね、法的権利がその行われているんです。
I refer to it as the umbilical cord, the connection with mother and child.
私はこれをですね、へその緒で結ばれている縄に例えています。この母親を通じてですね、へその緒から、赤ん坊に受け継がれている。
The second cord that binds us is a cultivated cord.
最初が遺伝的なものですね。そして 2番目のがいわゆる後天的なものですね、先天的そして後天的なもの、生まれてから発達させるものであります。
If a child is born with an inherited right of drugs or alcohol, for example, if they're born with that inherited cord of drugs or alcohol,
もし赤ん坊がですね、そういった、アルコールあるいは麻薬にですね、もう捕らえられた状態で生まれてくるならば、
as they begin to grow up and start to become of the age of accountability, where they are making choices,
そのような子どもたちがいわゆる責任ある年齢に、責任を取れる年齢に育っていって、自分でですね、人生の選びをしていく頃になって、
because they have a weakness in that area,
その領域方面にですね、弱みがあるゆえに、
it's very easy for them to use those kinds of drugs and alcohol as they have seen in their parents and have experienced because of that inherited right.
まあ親がやってるのも見てるし、そしてこれが生まれながらにですね、あの傾向が強いというのもありまして、そういった方向にですね、走ってしまう可能性が高いわけです。
So we refer to that as a cultivated cord. In other words, they're making choices now and they are choosing to do the same kinds of things that their weaknesses are from inherited. それ
を、後天的なあるいは発達させてしまう、縄と呼ぶんですね。なぜなら自分で選んでその縄をさらに強くしてしまうからです。
So the first part they had no choice in, the inherited, right?
この遺伝的なもの、先天的なものはですね、彼らに選択の余地はありません。
But now this one, they're making some choices.
しかし後天的なものに関しては選択の余地があるわけです。
So now you have two cords that are binding that child.
先天的なもの、後天的なものでその人をですね、その子を結びつける二つの縄が出来上がるわけです。
And strengthening that sin.
そしてその罪にですね、陥る、罪に留めておく力が強まるわけです。
As a child begins to come of the age of puberty or coming up into adulthood,
子供がですね、思春期を経てまた大人になっていくにあたって、
they have weaknesses and now the enemy, I believe, wants to get them soul tied with people that are going to reinforce this.
このような弱さを持った人がですね、別のまた魂の絆によってさらにその縄を強くするように敵は仕向けてくるんです。
So if the child or the person now is growing up and they begin to get interested in the opposite sex and become attracted,
そしてその若者がですね、大きくなってある異性にまた魅力を感じて親しくなります。
The devil knows if he can get those two people together.He is going to have another cord that he can bind that child with if it's gotten together not under God's plan.
そしてこの神様の計画に反してですね、その異性と親密な関係を持ってしまったならば、魂の絆、縄がですね、魂の絆を通してその罪の縄が一層この強靭なものとなることをですね、サタンは知っているんです。
That's a transferred cord that binds.
これは移入されて、この移ってきて縛り付けられた縄であります。
And they have a soul tie.
そしてその二人の間にはですね、魂の絆が結ばれてしまうんです。
How many times have we seen a young person getting attracted to someone and we said, "Oh no, that's the worst."Worst relationship they could get together with.
こういう人見たことありませんか？若者がですね、もう本当になんでこの人と一緒になるのというような、場合ないですか？誰が見てもなんであの人のところに行くのって、だけれどもその人に惹かれていってしまうということ見たことあります？
And yet they're drawn together almost like a magnet.
人がですね、本当にどうしようもないじゃないこの関係はと思っているにもかかわらず、そのお互いはですね、なんか磁力のようなもので惹かれていくわけです。 そして親が見てもですね、友達が見てももうこの二人の結末はもう破局が待っているに違いないと、もうはっきり分かるんだけれども本人たちには分からない。
The devil is pulling them together because he knows if he can get them bonded together, he has a third cord that binds them with a soul tie that is so strong.
悪魔はですね、その二人を結びつけてしまえば第三の縄目、この二人がの間で移入されたその縄でですね、しっかりとその魂の絆として結び合わせてしまって、この罪にとどめておくことができることを悪魔は知っているんです。ですからこのような三種類の縄でですね、人々は罪に結びつけられることがあるんです。
These same familiar kinds of spirits are just totally reinforced.
そしてそれに伴うですね、性質を持った霊がそこにまた加わってくることになります。
And they want to get out of their sin.
そしてその罪から逃れたいと思うんですけれども、
They have several areas they have to recognize, they have to get free from.
そこから抜け出して自由の身となるためには、いくつかの領域をですね、考慮してそこにある問題を解決していかなければいけないんです。
And what happens is the enemy begins to buildStrong holes. Have we seen this slide before? I don't believe.
このスライド見たことあります？これはですね、人の精神、心を表していると思ってください。で、これ5番の目がありまして、その真ん中のマスにですね、お城が築かれているじゃないですか。これはサタンが築いた砦だと思ってください。その人の心の中に。心の中のある領域にですね、サタンが入り込んで、そこに砦を築いたんです。
So he builds strong holes in areas of our mind that he can, like a castle, that he can control, so that he can now send out the tormentors and torment the people and keep them in bondage to lust or fear or depression or anger.
一つの領域、その人が一番弱いところにですね、サタンはまず入ってきて、そこにその人がですね、誘惑に屈したときに、どんどんどんどんこの砦が築かれていて、とうとう城ができてしまうんですね。で、それが本当に強力なものとなってしまう。そういうときにサタンはその領域からさらに攻撃の手をですね、広げていって、さまざまなこの別の領域をですね、この制覇していくことができるんです。
Now you can see a little bit why this woman who came to me after the meeting in church, who had been having this affair for 20 years, was in such bondage.
先ほどの牧師と不倫の関係を持っていた女性の話を覚えておられるでしょうか。彼女はですね、そこから抜け出そうとしていたんですけれども、彼女のうちにですね、強い砦が築かれていて、その罪のですね、奴隷、虜となっていたんです。
Many, many times we have people who come to our ministry for help because they are totally out of control and they seem to keep returning to bad situations.
私たちにですね、助けを求めてくる人たちの中にですね、かなりの数でこの悪い関係、結婚関係であれ何であれですね、本当に自分にとって全く益にならないですね、この関係から抜け出そうとする人たちがいるんですけども、どういうわけかその元のですね、関係に戻ってしまうんです。
We prayed with a woman that was about 30 years old and she was having an illicit relationship with a man.
ある30歳の女性のために祈っていました。彼女は、また別のですね、本当に、よからぬ男性とよからぬ関係にいたんです。
And it was a bad relationship. The guy would sometimes be violent with her physically.
そしてさらに悪いことに、この男がですね、彼女に対して暴力を振るって虐待するというところまで来ていました。
She would leave him and come back and leave him and come back to him.
ところがもうそれがですね、耐えられなくなって彼女は彼の元を去るわけですけれども、また戻る、そしてまた彼、耐えられなくなって彼のところを出ていく、またよりを戻す、何回も繰り返していたんです。
She says, I don't understand why I keep coming back.
彼女がこう言ったんです。私なぜ自分が彼のところにまた戻っていくのか理解できません。
You see, there was a soul tie.
なぜならそこにですね、魂の絆が出来上がっていて、サタンは彼女をそのよからの男のところに引き戻す法的権利を得ていたからなんです。
Now let me share with you about the tie.
この絆についてですね、もう少しお話したいと思うんですが、
She said when she was in bed with this fellow, she literally felt an evil spirit transferred to her.
そして彼女はこうも言っていたんです。彼とベッドを共にして一緒に寝ているときに、そして彼とその性行為を行っているときに、自分は霊が、何者かの霊が自分に入ってくるのを感じたと。
So every time she tried to break up with him, the devil had the right to pull them back together again because they were of the same spirit.
彼女はですね、何度も何度も彼から離れよう、別れようとしたけれども、同じ霊がですね、彼女を彼のもとに引き戻していったのでした。
Now we're going to take a break here for 7 minutes.
ここでまた7分ほど休憩しましょうか。
And then we're going to have you come back and we're going to demonstrate and show you exactly what happens and how this all happens and how Satan is now connecting the whole world, all the minds of men through.Sexual sin and soul ties.
次の時間で人の魂がですね、どのように魂の絆が結びつけられていくか、そしてサタンはそれを用いていかにですね、全世界を自分の配下に一つに結び合わせようとしているかを、詳しく学んでいきたいと思っています。